聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
今回もたくさんメールを頂戴しております。
あー、どさっと来てますね。
そのうちの一つ、はい、ラジオネーム PEU 軍三等兵さんです。
はい、
初めてお便りします。はい、私は恥ずかしながら聞かせられないラジオの存在を全く知らず、今回たまたま仕事帰りにカーラジオを流していたところ、なんだかこの時間帯にしては随分濃い話題で盛り上がってるなぁと思わず聞き入ってしまいました。そして耳に飛び込んできたのがセガサターンのルナシリーズと桜大戦の話題。いずれも私が昔情熱を注いだ大好きなゲームではないですか。ついついルナシリーズの素晴らしさについて、一緒に乗っている人に熱く語ってしまって肝がられてしまいました。
いやいやいや、それは素晴らしいことですよ。はい、
ルナシリーズはサターンでプレイしてハマりにハマり、とうとう移植元のメガ CD 版まで遡ってハードごと入手しプレイしてしまったほどの思い出のゲームです。特に2のオープニングは素晴らしいですよね。重厚なメインテーマに廃墟の神殿を一人歩くヒロインの少女ルーシアの神秘的な美しさ、オープニングだけでも何度も見てしまいました、ね。林田さんにもですね、先週の放送の後ルナシルバースターストーリーのオープニングは見てもらいましたが、どうでしたか。
あの女の子たちは僕は大好物です。好きなタイプの絵柄ですね。そしてオープニングに必要な要素として先週も言いました、カメラのドリーですね。クレーンアップ、クレーンダウン、フォロー、回り込み、これがたくさん使われていて美しいですね。
おなかなかやっぱりね、テレビに出てる人はややこしい感激の仕方をしますが
素敵です、ね、
その通りだと思います。
作画してましたよ、たくさん。
サターンの RPG といえば同じゲームアーツ制作のグランディアが有名ですし、ましてやFF、ファイナルファンタジーやドラクエといった超メジャータイトルと比べればルナシリーズのマイナーさは否めませんが、そんなルナの話題を地元のラジオで耳にできるとは本当に感激です。これからはこの番組を毎週聞くぞと心に誓った週末でした。
いい出会いでしたね。
さて、好きなオープニングといえば同じセガサターンから出ていたガングリフォンでしょうか。3D ロボットシューティングとしても非常に素晴らしいゲームなんですが、オープニング映像のかっこよさ特筆ものです。メカの 3D モデリングがよくできているだけの映像は多々ありますが、近未来の戦場の空気感、ロボットや戦車の挙動演出、90式はブリキ艦だぜの知る人ぞ知る名セリフなどなど、ミリタリーファンの金銭にここまでガシガシ響く映像はなかなかありません。まさにミリタリーファンがミリタリーファンのために作ったと言っても過言ではないです。
ケゴンって言ってほしかったね。
言いたかったけど一応あのそのまま読んでますからね、
はい、
ハード性能が上がった今でもあそこまでときめいたオープニングはありませんと。
うーん、嬉しいね、ここまでこう文章で語っていただけるっていうのは ね、
これだけたくさんねメールを書くのも大変だったと思いますけれどもね、うん、このメッセージを、ね、読みながらでも私も思い出したんですけれども、ルナシリーズのね、
うん、
あのシルバースターストーリーがあって、そして、2作目とあるんで、あの月と地球の物語なんですよ、
はい、
うん、青い月が出てくるんですこのルナーシリーズは、
はい、
月が青い、つまり水があり大気がある世界なんです、
うん、
2つの地球的なね、まあ、多くは語りませんけれども、うん、で私は初めてこのルナーシリーズと出会ったのは実はセガサターン版の、メインタイトル曲がですねカラオケに入ってて、カラオケでその曲だけ聴いて、
ええ、
なんて素晴らしい曲なんだと思ってずっと憧れてたんです。カラオケで
歌から入ったんですか。
歌から入ったんです。しかもね、
ええ、
あのカラオケですから歌詞とメロディーだけ、
ええ、はい、
でもそのメロディーの素晴らしさ、歌詞の豊かさ、編曲も良かったし、ああなんていい曲なんだ、でも、セガサターンじゃなかったメガ CD 持ってないからできないやと思ってるところに、うん、
セガサターン版が出まして、飛びつくように買ったというですね。
なるほど、ね、
思い出を今思い出しましたですよ。
そうですか。
思い出を思い出したという馬から落馬したみたいな感じですが、ね、
それもまたありかと。
ありかと思います。ちょっとオープニングが長くなってしまいましたが、聞かせられないラジオ、この番組は
NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオさが以上5局をネットしてお送りします。
聞かせたんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
林田さん。
何ですか。
なんだかすごいの届いちゃいました。
すごいのが。
おまんじゅうがスタジオに2つあります。
はい、取りましょう。はい、
1つは緑色と白のカラーリングのおまんじゅう、そしてもう1つは紫色のおまんじゅう。は
い、その色合いを聞いてなんか思い出すものがありますね。
ラジオ機の皆さん、頭に浮かびましたか。はがきじゃなかった手紙をご紹介しましょう。
はい、
林田さん、村山さん、こんにちは。
こんにちは。
つぶあんと申します。はい、いつもキカラジオユーストとポッドキャストで楽しませていただいております。先日からユーストで私が作った拙い編みぐるみを紹介していただきありがとうございます。とても嬉しかったです。あまりの嬉しさに同じものをまた作りましたので、プレゼントしたいと思い。
そういうことか。
はい、受け取っていただけると幸いです。一緒にお菓子も入れていますので、ぜひ召し上がってください。美味しいですよ。これからも末永く番組が聞けることをお祈りしております。つぶあん。お手紙頂戴しました。
これを見た時は僕はもう歓声を上げましたね。
ヤッホーって言いましたか。
ヤッホーって登山じゃないんですから。これはだって写真で見てて本当に手にしたいと思いませんでした。
思った
ねえ。実物見て感激しました。
はい、聞かせられないラジオの公式サイト、キカラジタン育成計画のフィギュアのページに写真を載せていますので、ぜひリスナーの皆様にも見ていただきたいと思いますが、手のひらサイズ、コンビニとかで売っている肉まんとかよりですね、一回り小さいサイズなんですが、またこのね、肉まんって下に紙がついてますよね、丸い紙がね。はいはい、それも再現してあるんですが、
すげーが細かい。
はい、なんとですね、その丸い紙の裏側に、
はい、
キカラジタンの顔がデザインされたものがですね、印刷されているのですよ。しかもキカラジタンタイプの方の編みぐるみはピンク色で、輪郭が印刷してあって、こちらの園山ロボの方は、こちらの手私が持ってるんですが、緑色で印刷されている。
ね、
なんと芸コマ
素晴らしいですね。
ありがとうございます、本当に。そして
すごいよね。
つぶあんさんが末永く番組が聞けることをお祈りしておりますと書いてらっしゃいますが、
あ、3月だもんね。
さて4月からこの番組はどうなるんでしょうね。
村山君、僕に目を合わせてくれないんですけど。
そして林田さん、
何ですか。
すごいものが来ちゃいましたよ。また
また、これエンベロープでございますよ。
開けます。
はい、
ちょっと厚紙に包まれた封筒が届きました。なんと
クリアファイル、
お手紙もついております。わざわざ音を立てて開いております。
ラジオ的ですね。
聞かせられないラジオ、林田様、村山様、毎週楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。配信の時間はいつも仕事の時間でして、お二人の楽しいトークのおかげで仕事のリズムが上がって助かってます。一絵描きのイラストを採用していただいてありがとうございます。イラストも自分の手元にあるよりお二人に持っていただいた方がいいのではと思い送らせていただきました。誠に勝手ながら色紙も同封させていただきました。これからも楽しい放送を続けていってください。小池聡。
もう何と言っていいか分かりませんね。
アニメーターとして大戦でご活躍の方で、はい、ケロロ軍曹、作画監督、その他様々にご活躍の方から 原画を、キカナジさんのさまざまなイラストの原画を頂戴していただいて、なんか日本語は変になっております。
ネット上では写真としてね、我々も拝見していたものが実際に肉質でございます。
しかも、
はい、
これがなんとプロ用の
用紙に
書かれております。
あ、アニメーターの方がお使いになる、
はい、ツイート上でもう使わなくなった古いものに書いてみましたと、うん、はい、つぶやいておられましたが、株式会社さなんとかとかですね、
さなんとかさんね、
印刷されてますね。
素晴らしいですね。
そして林田さん、
はい、
色紙ですよ。
色紙、色紙、封筒に入って開けていい？
開けてください。
わ、ちょっと開封の儀、
開封の儀、
わざとガサガサ、あ、俺言わせてき
た、ラジオ的、
ラジオ的、はい、はい、いきますよ。じゃーん、わー、聞かせられないラジオ、林田様、村山様と、聞かないとひどいぞという名フレーズも入っているじゃないですか。
キカラジタンのカラー色紙頂戴してしまいました。はー、ありがとうございます。
手を合わせております。
そしてこの瞬間、小池聡さんがツイッターで、
はい、
無事に届いてよかったとつぶやいてらっしゃいます。
そうですか、
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
本当にね、すごいね。眼福とはこのことを言うのでありましょうな。
私たちがね、あの、いつかお金に困った時に本当に、ね、
売る気か？
売らない、売らない。売りませんよ、売りませんとも。
ちょっと番組、家の宝は家宝って言いますけども、番組法が増えて困りますね、この番組は。
番法？
番法が、番組の宝、略して番法がたくさん溜まりますね。
本当にね、
ちょっと金庫かなんか買わなきゃいけないんじゃないのこれ。
金庫買いましょうかね、これはまたね、番組予算でね。
本当ね、ないけどね。
何買ってんだってね、本当に。いや、ない、ないんだけど。
まずは金庫ね。
ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当に、
はい、
貴重な色紙もどんどん溜まってきましたね。
本当 ね、
大事に保管しておりますですよ。
はい。
はい、
番号ね。
番号、番号のご紹介。はい、編みぐるみと、はい、ね、それから、色紙のご紹介でございました。はい、さて、たくさんのメッセージを頂戴しておりますが、メッセージをたくさん、あの、ご紹介していて、いつも林田村山が自分たちの話ができないという日々が3回ほど続きましたので、
今日もみっちり村山さん語ってください。
一つだけまずは私では語らせていただきたいと思います。
はい、
はい、そうですね、特撮もので言いますと、やっぱりあの昔の特撮、仮面ライダー、ウルトラマン、そのデザイン性の高さから言っても、もうそこにあるだけでありがとうございますという感じのオープニングですね。もうもちろん楽曲の素晴らしさがまずあるし、影絵を使った演出、それから、なんていうか、音楽に合わせて微妙なタイミングで絵が変わっていく、仮面ライダーのオープニングに至ってはナレーションも入る、
はい、
もう何もかもが素晴らしくて、私たちの血肉になっているなとすら思うのでございます。そんな中、
うん、
この番組でも一度扱いました平成仮面ライダーシリーズ、
はい、
意外と仮面ライダーのオールドファンには意見が分かれるところでございまして、まあ、要するにあのガンダムと同じになってくるんですけれどもね、初代ファーストガンダムだけが素晴らしいんだという方が世の中にはたくさんいらっしゃって、
原理主義的な、
原理主義的な、私の前にも一人かつてそうだった男が座っているわけですが、
なんですか、 G 原理主義ですか。
ところが、
A、
林アナウンサーもこの番組を通じてガンダム00を全部見たら、
はい、
すごく面白かった、
改元しましたよ私はね。
そういうことですね。仮面ライダーシリーズにも、まあ、ウルトラマンシリーズにも同じことが言えまして、どうしてもですね、子供の頃見たものが印象に残っていて素晴らしい、でもそこで止まってる方が結構いらっしゃるんですが、今平成に作られている作品群を見てみると、それはそれで、だってやっぱり私たちと同じように子供の頃その作品に触れた人たちが今クリエイターとして第一線なわけだから、それはもう素晴らしい作品を作ってらっしゃるわけですよ。
そうだよね。だし過去の作品を超えたいと思って皆さんね、力を込めて作ってらっしゃるわけだからね。
そういうことなんです、
ええ、
その平成仮面ライダーシリーズの中でも一度特集しました仮面ライダーアギト、
はい、
このオープニング私大好きなんですよ。
お、
ポッドキャストで聞けますので、仮面ライダーアギトの回も聞いていただきたいんですが、オープニングでアギトに出てくる3人の仮面ライダーが端的に表現されているんですね。3人の仮面ライダー思い出していただきましょう。
波打ち際に倒れ全ての記憶を失い、知らないうちに仮面ライダーになっていた男。その人が仮面ライダーアギトの主人公です、うん、しかし主人公と言える人が実はあと2人いまして、そのうちの1人が水泳選手として期待されながら訳がわからないうちに仮面ライダーになってしまって未来を失った男、2人目のライダーです。そして3人目が仮面ライダーになるために過酷な訓練に耐え、パワードスーツをまといライダーになろうとする男。この3人が主人公です。バラバラに変身した3人の仮面ライダーはそれぞれのオートバイにまたがり走ります。風を切って走る。やがて3台のオートバイが集まって並走し駆け抜けていくんですね、うんうんうん、そしてそれを見つめる超能力を持ったヒロイン、主人公を追いかけます。追いつけません。金網にしがみつきます。泣きながら行かないでという感じで、もちろんセリフは聞こえない、涙を流す。非常に印象的なオープニングです。ああこのヒロインのこのシーンはいつ出てくるんだろうと思いながら見ていたら、最後まで出てきませんでした出てこなかった。
それなんかあのこの間見た映画の予告編で本編使わないの出しちゃダメっていう話で盛り上がりましたけど、それ似たものがありますね。
出てこなかったんだよな。
どういうことなんですかそれは当初は描く予定だったんでしょうかね。
じゃないでしょうかね。
ああ、うん、よくあのドラマが展開していく中で脚本が変わるってことはよく聞く話ですからね。
多分ねそういうことだと思いますね
僕ほらオープニングってその世界観を表すとかカタログ的な部分があるってことを散々このシリーズの中で言ってきたけど、ない、
ないなかった、うん、であとその仮面ライダーアギトっていうのは神話がモチーフになっていまして、平たく言うと神様と神様の戦いの話なんですよ、うんうん、それがアギトという力になってで人間たちがまあ巻き込まれていくというか、多くは語りませんが、でその神話世界のですね、あの古代に描かれた壁画のようなものもですね、うん、インサートされるんです、オープニングの中で。
ほ
う、非常にそれがね印象的なんです、仮面ライダーアギト、お、また見たくなってきちゃったな。
でその壁画は今回はちゃんと出るんですか、本編の中では。
あ、関係あります。
よかったですね、はい、それは出るんですね。
神話世界のあの神様とか出てくる話なんで、
それも出なかったらどうしようかと思ってしまいましたけどね。
もうわけわかんない
一瞬そうかと思ってしまいました。
他にはですね、
はい、
アニメで言いますと、最近のアニメの話をたまにはさせていただくとですね、化け物語、
はい、
化け物語はこの番組でもいつか扱おうとしていて結局扱わなくて偽物語を特集したという、あ違う、傷物語をね以前特集しましたけれども、化け物語のオープニングが非常に凝っていまして、というのはヒロインの女の子が、まあ主人公の荒木小弓くんという少年がいて、でヒロインの女の子がまあ何人かいるんですけれども、そのヒロインの女の子が、そのヒロインの女の子のエピソードの時にその子のオープニングになるんですよ、
はい、
化け物語は、で今放送中の偽物語も同じなんですが、その一つ一つのオープニングが、声優の女の子が歌っていて、女の子で、まあ、女性が歌っていて、で一つ一つのオープニングがもうその2話か3話のためだけに作られてるんですが、とんでもなくクオリティが高い、うん、で私が一番好きなのは迷いマイマイのオープニングで、林田さんにも先ほど見せましたがいかがでしたか。
素晴らしいですね、うん、であの先週もちょっと言いかけたんですけど、エヴァンゲリオン以来の流れとして、あの僕ね情報のチラリズムがあると思うんですよ。ほうほうほうほう。昔はカタログ的にあの全体の世界観が分かるように映像を構築していたんだけど、最近はちょっと見せるでしょ、
うん、
なんかテキストがパッとでものすごく気になるので、うんうん、それを読みたくなるじゃない、
うんうん、
だからそういうところをこ うまく利用しているなという気がしましたね。でもやっぱりもうクオリティちょっと高くてなんか手が出ないです。高級品みたいなイメージになってきたな、うん、
あなるほどね。いや日本のアニメーションの本気を見たって感じがしますね。
そうね、う
ん、ここまでできるんだっていう。
そうですよね、うん、
で現在放送中の偽物語も化け物語と同じような手法でオープニングが展開されていますが、うん、私個人的には月日フェニックスのバージョンがお気に入りですね。
まあでも一方で僕はちょっとフリーハンドで書くなんかこう揺らぐようなねざっとしたようなものも好きではあるんですけどね、ちょっと細密緻密すぎてちょっと息苦しさも感じなくもないです。
最近完成されすぎている。
そうなんですよ、グラデーションがピシッと数学的なんですよ。なんかそこの息苦しさは感じなくもないです。
そこはでも相反するものですね。そのぴったり感が気持ちいいのか息苦しくなるのか、うん、まあ、人によってもね受け止め方が違うかもしれないし、
美しさをどう感じるかですからね。
そこですね、皆さんはいかがですか。あ、もう一つあったな。ですね、オリジナルビデオアニメ OVA ブラックジャック。ブラックジャックはねいくつかいろんなバージョンがあるんですけれども、私は出崎治さんが作ったブラックジャックがすごく好きで、オープニングもね、今は解散してしまってるんですが、ローデスっていうロックグループが担当していて、その後アナザームーンという逆だったかな、グループが担当するんですが、どう見てもね同じ、どう聞いても同じボーカルで、どう聞いても同じような楽曲なんですけれどもメンバーをよく見たら一緒だったというですね
名前が違うんだ、
あのグループねすごく良かったんで、もっと活躍してほしかったんだけどな。
でも村山さんの中でもこのブラックジャックってよく出てきますね、好きな作品としてね。
そうですね、あのブラックジャック OVA バージョンぜひ見てください、恋姫のお話がとても好きです。あのオリジナルなんですよ基本的に、この OVA 版の出崎さんのブラックジャックは、はい、では一旦コマーシャルです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
世界中にセンセーションを巻き起こしたスターウォーズ 3D 版にパワーアップしてエピソード1が今月公開されます。ワイワイ貿易には他では手に入りにくいスターウォーズフィギュアやオリジナルお楽しみ袋などスターウォーズグッズがいっぱいです。その他クローズやルパン三世の新作グッズが続々入荷。今話題のお笑い芸人空手家入江プロデュースの合コンモテモテカードも好評発売中。詳しくはワイワイ貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントはスターウォーズエピソード1の人気キャラクターダースモールのベーシックフィギュア、抽選で1名様へプレゼントします。ご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはダースモールです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
人気だよ。
もう一個だけお話ししますとですね、
はい、
キューティーハニーの OVA 版、うん、新キューティーハニー、これはテレビ版のキューティーハニーの正当な続編なんですね、うん、非常にこれも当時としてはクオリティが高くて、当時としてはもう20年ぐらい前になるんですけれども、ですね、正当な続編というのはテレビアニメから100年後の世界なんですよ。
あ、そうですか。
テレビアニメから100年後に眠っていたハニーちゃんが目覚めて、で、テレビ版の主な登場人物たちの子孫が出てきて一緒に、ハニーと活躍するというストーリー で、ハニーがですね、まあ元々のテレビアニメの原作と同じく非常にあの明るくて、それからなんていう正義感にあふれたけなげな人なんですけれども、自分がアンドロイドであるという悲しみをこう背負いながらこう明るく振る舞う、その姿がとてもね切なくていいんですね。であの作画のクオリティもとても高くて、でオープニングもね、あの機会があったらというか私あのビデオを持っているので林田さんにそのうち見せようと思いますけれども、
そうですか、
とてもハイセンスな代物でございました、はい、さてお別れの時間となりましたが、はい、次回は、
はい、
特別企画でございますよ。
ガンプラ早組対決第2弾を2週にわたってオンエア予定でございます。
あの電撃ホビーマガジン木村副編集長を長崎に迎えてのリベンジ企画、課題プラモはなんと
電ホビ5月号の特別付録オリジナルガンプラケストレルでございます。
アドバンスオブゼータ、時に抗いし者の主人公機であります。デザインは間垣亮太さんということで、なかなかかっちょいいガンダムでございますよ。
去年の夏は完膚なきまでに村山さんやられましたからね、2回連続の敗戦は許されませんよ、
もちろん負けるつもりはありません。あの手この手で足を引っ張ってやろうと思ってます。
悪どい悪どい、
まともにやってあんな上手な人に勝てるもんですか。
寿司職人並みの手技でしたからね。
もうすごいですよ、お手の動きは。
すごい、あれが長崎で見られます。
いやー、本当、あ、もうね、我々のホームグラウンドに乗り込んできますからね、
本当ね、
木村さんが、
ね、
よくぞ来てくださいやがりました、ありがとうございます。
ひょっとすると木からしさんも生でスタジオにやってきてくれるかもしれません。
え、本当に、
いろんな楽しみありますよ。
はい、お別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。